それでは今週は前半、先週に引き続いてまた日中に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前半戦は、高市早苗新総理大臣が誕生したということで、日本初の女性総理大臣についてお話をさせていただいたんですけれども、まあ、実はこの高市早苗新内閣が誕生したことに、相まってですね、僕の役職も変わりまして、で、僕は、前、総務大臣政務官って言って、総務省の方でね、働いてたんだけど、この度、デジタル大臣政務官っていうものに就任いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でも、実際デジタル庁って何やってるかってあんまわかんないよね。
わからないです。あれですか？デジタル庁って以前、河野さんかなんかが、
そう
されてた、マイですか？
そう、マイナンバーから。
ああ、はい。
マイナンバーとかやっていて、まあ、その河野太郎さんが3代目デジタル大臣で、4代目が僕の、本当に日頃お世話になっている平正明さんって言って、東京の大田区ですね。大田区選出の国会議員が大臣をやられていて、で、今回5代目なんですね。デジタル大臣が誕生しました。で、まあ、デジタル大臣もね、実は同期なんですよ、今回の大臣って。僕、まだ2期生なんで、
はい、
同じ同期で2期生で大臣になるってすげえなって思ったんだけど。
すごいですね。
これが今回大臣になったんですよ。とても優秀な、お医者様がなりました。
ああ、ノートで読ませていただきました。
医者でドクターヘリをね、ずっとこの制度とか作ってくれて、やってくれて、有名なコードブルーっていうドラマ、あれの監修もしてくれてたから、まさかもう2期目で大臣になるなんて思わなかったけどね。
すごいですね。ドクターがデジタル。
そう。そうなんですよ。で、なんだったら副大臣もドクターなんですよ。
なんでそんな、医療に手こ入れしたいとかですか？
そう、だから、なんかそんなメッセージもあるのかな。
あるんですね。
けど、意外と別に、もちろん医療もやるんだけど、それだけっていうわけでもなくて、なんかこう、期待されてるのって、なんか、最近ほら、サイバーアタックでアサヒビールがさ、今でも。
ああ、ありましたね。ランサムウェア。
そう。うん、未だにその問題があって、アサヒビールさんは出荷ができなくて、もうこのまま大変なことになっちゃうんだろうけど、せっかくの稼ぎ時なのに稼げないといけないんだけど、やっぱりこういうなんか、サイバー面からの国を守るっていうことをしっかりとやらなきゃいけない。っていうのがあった時に、この僕の同期である松本デジタル大臣は、そういう、やっぱりこう国を守るっていう意識が強い人だから、そういうところもあって、任命されたんじゃないかなって思う。
じゃあ、たまたまそのドクターになった。
そうだと思う。僕の感覚だと。
結
構、デジタル大臣になる前は、外務大臣政務官で各国飛び回ってたし、その前は防衛大臣政務官で、やっぱりこう、国をね、しっかりと守るっていうから入れてたんで、やっぱり、もちろんやってきた経歴も大切なんだけれども、その、国を守るっていう意識をやっぱり持つことで、今されたんじゃないかなって僕自身は思います。で、一方で、この僕らの、この新しい大臣、副大臣、政務官のミッションって何かっていうと、大きく2つあって、一つは、やっぱり、地方の市役所とか、町役場の、古いシステムを全部ちゃんとデジタル化しちゃって、で、それで、かつ、それぞれがバラバラのシステムを使ってるんだって、全部同じクラウド上でやろうよっていう、そういう、ガバメントクラウドっていう考え方なんだけど、それをしっかり進めることで、それぞれの市役所でこう、かかっちゃっている、例えばシステムの更新費用とか、こうしたものは、全部削減しようと。 で、もっともっと便利なシステムにすることで、わざわざみんなが市役所とかに来なくても、うん、住んでる市民の皆様は手続きができるようにしようとか。
うん。
もっともっと進めていかなきゃいけないなっていう。
はい。
そういうこのガバメントクラウドっていうのを進めていくっていうのが一つと、
はい。
もっとさっき言ったような、このサイバーセキュリティに関して、
うん。
この間の国会で法律ができたんで、
はい。
その中身をしっかり詰めていかなきゃいけない。
うん。
若いところを。
何のごめんなさい、法律ができたんですか？そんな終えてなくて、何
の。今までサイバーセキュリティって全然法律がなくて、どこまで対処するのかって見えてなかったんですよ。
はい。
だから、一方的に攻撃を受けるまんまの状態だったんですよね、今まで。
ああ、はい。
なんだけど、これからは、例えば、このサーバーが日本に攻撃を仕掛けてきそうだっていうのがあらかじめ分かったら、
はい。
サーバーを無力化するって、こっちから、
はい。
っていう、アクティブサイバーディフェンスっていう。
おぉ、なんかかっこいいですね。はい。かっこいい名前です。はい。
決して攻撃ではなくて、
うん、
なんか拳を振り下ろされる前に拳そのものを止めに行くっていう。
へぇ
ー。そういうのが法律になったんですよ。
へぇー。あ、それ、法律がやっぱりないと勝手にできなかったってことですか？ああ、はい。
それこそ誰が動いていいかわかんない。これ警察の範囲なの？それとも防衛省なの？
はい。
両方とも違うんだったら、じゃあどこでやるのとか。
はい。
そこの線引きっていうのは結構難しい。明文化されてないから。
あ、その法律、できた法律には明文化されてないですか？
法律ができたことによって、それを明文化していったんだけど、
はい、
結構まだざっくり書いてあるんですよ、法律っていう。
はい。
だから、その先これからガイドラインとか。
ああ。
そういう細かいところを文章化していくっていうのがこれからの課題にな
る。じゃあ具体的にどこが対応するかはまだちょっと検討中みたいな。
あ、基本的にはやっぱり、うん、これも難しくて、明らかに攻撃、日本を侵略する攻撃だってなったら防衛の範疇になってくるし、
あ、はい、
そうじゃないところはやっぱり警察なんですよね。
だ
けど何がなんか、どこまでがイチャモンつけで、どこまでが、こう、明らかな攻撃なのかっていう判断って結構難しいんで、
はい。
をちょっとどういうふうにやっていこうかっていうのが、これから頭を悩ませるところ。
なるほど。なんか、専門知識がすごいいりそうな分野ですね。
なので、今回、そういう専門部隊を新たにちゃんと作って、
はい。
内閣官房っていうところに、そういう新たなセンターを立ち上げた。組織をちゃんと作って、その組織がやることをしっかりと、これから、準備していくことで、日本もこういうサイバーアタックにもちゃんと対応できる国になろうっていうのが、やっぱり、この内閣の一番大きなところじゃないかな。
なるほど。なんか、あるものだと思ってましたけど、まだ、なかったですね。
でもさっき、前半戦と同じ話なんだけど、
はい、こ
ういうサイバーアタックにちゃんと力入れていくぞっていう風になると、うん、
はい。
このサイバーアタック、サイバーディフェンスに詳しい人材が必要になるじゃない？
うん、うん。
そうすると、じゃあその人材を育てようっていうところにビジネスチャンスがまた生まれてきたり。
ああ、なるほど。
うん。で、ビジネスチャンスが生まれれば当然新しい産業として成り立つんで、
うん、うん。
サイバーディフェンス産業みたいなものが、活性化する。
はい。
だから実はこういうものっていうのは、経済の発展にも資するんだよね。そう。だからこれもやっぱり、日本がやらなきゃ、国を守るっていう作業は実はそれだけじゃなくて、実は経済を発展させるためにもすごく重要だ。これは似たような例だけど、例えば、防衛産業で、
はい。
飛行機、F2 戦闘機っていう飛行機の、
はい。
素材で、チタンっていうものを使ってるんですけど、はい、スタンプルでやってますね。実はこの、技術っていうのが、今我々が骨を折った時に、足をちゃんと、骨を治すために入れるチタンポルト。
はい。
ああいうもので使われる。
へぇー。そうか。はい。
あるいはあの、カーナビとかさ、携帯の Google マップで使ってる GPS ってあるじゃん。
はい。
あれも実はタダで使えてるでしょ？
はい。
あの技術っていうのは実は軍事産業用にできた技術。
あ、もともとは？
そう。
ですか？
今でも軍事用に使われてそっちでお金が十分にできるから、はい、我々は GPS の利用料っていうものを一切払わなくても、利用できる。
知らなかったです、全然。何も考えず使ってありました。
そう、なんでお金がかかんないんだろうって結構不思議に思わなかった。
なんか、携帯の料金に含まれてるの。
違う。
違うんですね。
そうじゃん。
へぇ
ー。そう、実はだからこういうものっていう、その国を守るとか、そういう産業、防衛産業っていうのは、
うん、
我々の生活にも流用できて、
うん、
それが産業の発展につながるっていう意味ではね、とても大事なメッセージ。
知らない人いっぱいそうです。どうせ知らなかったです。で、
みんなもう普通になんかね、GPS 使うけど、実はなんでね、そういう、こういうものがタダで使えるんだろうって、結構考えると面白いですね。
そうですね。なんか、なるほどでした。いろいろお話聞いて。
ぜひぜひ、あの、ご主人やお子さんに教えてあげてください。
はい。覚えておきたいと思います。
さあ、ありがとうございました。そんなんで僕もね、あの、改めてデジタル大臣政務官になって、これから、ちゃんと、もっともっと日本の DX を進めて、で、もっとね、地方がやっぱり活性化させるようにしたいと思うので、今日もこうやってね、離れた、場所で、オンラインで話してますけども、こういったことがね、当たり前になって。で、これが当たり前になると、今度、いざ会った時の価値観っていうのがもっともっと高まるから。
確かに。確かに、オンライン便利になって、コロナ禍を経て、すごいリアルの良さが分かりましたね。
ね。はい。まあ、こんなわけで、これからも一生懸命頑張っていきますので、ぜひ、ミシにも応援してほしいと思います。
はい。頑張ってください。くれぐれもお忙しいところで、お体、お気をつけくださいませ。
ありがとうございます。さあ、というわけで、後半戦は、デジタル庁、デジタル大臣、そしてデジタル大臣政務官って何ぞやというところをお話しさせていただきました。今週もお付き合いいただいてありがとうございました。ミッキー、またね。
ありがとうございました。